東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田ゆかのマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田ゆかがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田ゆかです。いつの間にかもう4月ですよ。あ、もうね、4月もあの終わりかけですね。だってこの間2022年イエーイっていう生放送を撮ったと思ったのに、もうあの桜も散ったぐらいなのでね、もう本当に時が経つの早いなと思いながらね、あの今日はあのラジオをやっていこうかなと、ね、そんなテーマで今日はねお送りしていこうと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第106回目放送、時が経つのは始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。花声文庫、このコーナーでは真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。さっきちょうどね局長と話しててね、私そういえばあの名前噛んじゃうなって話してたら本当に名前噛んじゃった。まあね、そんな話はさておき、今日はですね、あのシェアチューブっていうところのにあったお父さんのという物語を紹介したいと思います。それではどうぞ。お父さんの。小学生の頃、母親が入院していた時期があった。それが俺の遠足の時期とちょうど重なってしまい、俺は一人でおやつも買いに行けず、戸棚にしまってあった食べかけのお菓子とかをリュックに詰め込んだ。そして夜遅く親父が帰宅。あれ、明日遠足なのかとつぶやき、リュックの中を覗き、しばし無言。もう遅かったので俺はそのまま寝てしまった。次の日、リュックを開けて驚いた。昨日詰めたおやつのラインナップががらりと変わっている。おまけのついたお菓子とか小さなチョコレートとか。親父、俺が寝てからコンビニ行ったんだな。俺、食べかけの茶菓子でも全然気にしなかったんだけどさ、あの時親父がどんな気持ちでコンビニへ行ったかと思うと少し切なくなる。というお話だったんですけど、これは自分の実体験をそのいろんなシェアができるところにこの物語として少し短い文章での、まあ、記載しているようないろんな物語が載ってるサイトなんですけどね、これを読んで自分の父親のことをちょっと思い出して、あの私も小さい時にこの人とは違って、あの母親が勤めてる会社の社員旅行で数日いない時があったんですよ。で父親自体は普段はあの単身赴任で、まあ、調理費であの単身赴任でこう山とかにあるペンションとかホテルの、まあ、厨房で働いてるようなシェフみたいな板前さんだったんですけれど、でそのちょうど母親があの社員旅行とかでいない時期、まあ、私もちょうど中学校上がりたてだったのかな。でその時にちょうどなんか部活で っとお弁当が必要だったんですよね。で普通ね母親が作ってくれるお弁当ってなんかそのお弁当の中にご飯とおかずがこう1段に、まあ、多くても2段に入ってるものだったんですけれど、で前の日にで父親はそういうお弁当を作ってあげたこととか多分なかったと思うんですよ、誰にも、自分の子供にね。で何食べたいって言われて、あれとこれとそれとって言ったら、あの全てがお弁当の1段に入って、あ違うな、あの1つ1段に入って、なんだろう、5段ぐらいの5個ぐらいのお弁当箱を学校に持っていくっていうね、私一人でそんなに食べることができないのに、そういうたくさんのね食べたいって言ったものすべてをあの網羅したお弁当箱をこうお弁当を作ってくれたっていうのをすごい思い出して、ああなんかこの人はねなんかちょっとそれを思い出して切なくなったっていうふうに言ってたんですけど、私はそれをこうふと思い出して、あまりその一緒にいれる時間っていうのがやっぱりこう多くなかったので、その娘が言ったことをなんか最大限にこう叶えたいっていうね、父親の、まあ、気持ちっていうかをね、いつもたまにこう思い出すんですけど、ご飯とか作ってる時にとかお弁当とか作ったりとか、一応ね私も冷凍食品ですけどお弁当詰めたりとかできるんですよね、時間がない時はね凍ったままこう詰めるとねお昼には溶けてるっていうのもねあるんですが、でねそれを言った時にお弁当ってなんだろう、母親がその毎日作ってくれたりとかする温かさみたいなものも思い出すし、それで父親がなんか自分がリクエストしたものっていうのをね作ってくれて学校に持っていったら、まあ、みんなにすごく驚かれて、だけどみんなにね一人で食べられないからみんなとお弁当を分けて一緒にこう部活の仲間と一緒にこうお昼を楽しんだって思い出もあってね、まあ、最終的には、まあ、何が言いたかったかっていうと、まあ、家族に愛せられて育ってきたんだなって思うし、なんかだからこそなんかこうのほほんとした性格になっているのかななんてねちょっと思ったりしました。でねこの思いっていうのは、まあ、私も子供たちとかに伝えていきたいと思います子供たちができればの話ですけどね、ということで今日はお父さんのお伝えしました。以上花声文庫のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？なまさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久保さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーの姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。では今日のテーマは、時が経つのはということで、先ほどもね冒頭で、まあ時が経つのって早いよねっていう話をしたと思いますが、最近私がね、あそっか、もうそんな時が経ったんだと思ったことがあったの。ちょっとそれをお話ししようと思いますね。まあ、本当になんか大したことじゃないんですけど、あの私にはね、あの可愛い甥っ子と姪っ子がおりまして、今一番上の子が多分ね24かな、24歳、と姪っ子が20歳で、あもう21かな、姪っ子が21 で一番下の子が高校 2年か3年ぐらいなんですよ。でなんか私もその実家から出てきてしばらく経っていると、その実家にいた時のままやっぱこう子供たちって時間が止まってるわけなんですよね、私の中で。でね、この間まあその親と電話してる時に、そのなんか姪っ子がね、今年からその就職をするって言われたんですよ。え、もうと思って、私多分最後に会ったのってその中学校高学年が高校生ぐらいだったんですよね。だけど、え、もう就職するって思った時に、え、いくつだっけって言ったら、え、もう成人したよみたいな、え、そうだっけと思って、いやー、なんかあんなにちっちゃかった子、その家族の中で多分性格が一番私に似てて、なんか考え方も私に似てて、なんか一番近しい友達みたいな子なんですけど、うちのあの姪っ子で、その久しぶりにもうさ就職するって聞いたから、じゃあ前に聞いてた LINE におめでとうって LINE しようかなと思ったら、まあやっぱり今時の子ですよね、多分 LINE のアカウントいっぱい変えてると思うんですよ。で、私が知ってる LINE アカウントにはもういなかったんです。だからで電話番号は変わってなさそうだったんで、まあ、その電話番号にね、今時こうショートメールをね送ってみたんですよ。そしたら昔はね、なんかゆかちゃんゆかちゃんって言ってなんか懐いてくれたのに、なんか急にどこで覚えたか、なんかゆかちゃんお久しぶりです、お元気ですかみたいな、え、そんな他人行儀みたいなまあそれも、まあ、成長したところでもあるし、だけどちょっと寂しい気もして、で今なんかどうもその学校高校卒業してから、なんかスポーツの医療かなんかの専門学校に行ったって聞いていて、で多分そのお仕事に就くために最初の多分数ヶ月なのか何年間かはなんかね、家からちょっと離れて一人暮らしをしなきゃいけないみたい でちょうどその最近引っ越したんだよっていうのも聞いてたので、あのね、高崎じゃないな、群馬の水上の方になんかあの今あの住んでるらしいんですけど、で、あ、車で 2時間ぐらいのところに住んでるんだなと思ったら、まあ、あの近いし会いに行けるなと思ったんですよね。だからあの落ち着いたら遊びにおいでよみたいな感じで 話したら、なんかここからだとなんか私が住んでるところまで車で2時間ぐらいですねみたいな感じで言ってたから、え、車の免許取ったのと思って、それもまた衝撃で、なんか昔は靴についてるローラーがついてる靴知ってます？なんかかかとのところにローラーがついててこうスーって進める靴があるんですけど、あれでなんかいろんなとこに行ってたイメージがあったの、うちの姪っ子。車乗れるようになったんだなと思って、それでもまたおばちゃんは切なさとなんか嬉しさとみたいな、成長と切なさを感じ、なんなんですね、これ親じゃないのになんか成長も感じるのに、なんか成長してしまったなっていう寂しさも感じるっていう。でやっぱこうよく言うじゃないですか、その お母さんとかお父さんとか なんか成長してほしいけどこのままでもいてほしいみたいな。で私は甥っ子と姪っ子でなんかそれを、体験できてるので、まあね、自分で子供を産まなくてもたくさんの経験をさせてもらってるななんて思うんですけど、なんか最近ね、その、ラジオドラマのこととかこの365とかでも広まっていて、でうちの姪っ子も私と一緒で声優さんがすごく大好きなんで、もうね社会人にもなったし、実はなんだか分かんないけど、特に隠してもないんだけど、私がこういうラジオをやってたりこういう声優みたいな声の仕事をしてるっていうのを伝えたことないんですよね。だから今度ねこうやっぱ伝えて、こういうなんか声優業みたいなのも一緒にね、きっと興味があるからやりたいななんてね思っています。今日は時が経ってば立つのはということで、まあ、自分のね、まあ、ただ単にこう家族のね姪っ子の成長の話をねさせていただきました。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしましょう。花声文庫ではお父さんのという物語を紹介しました。ゆかずフォーカスでは時が経つのはということで、うちの姪っ子の成長についてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、本当になんか時間って経つの早いんだなってつくづく感じるので、まあ、1分1秒も無駄にしたくないっていうのが本音なんですけど、やっぱりこうお休みの日にどうしてもゴロゴロしてしまうっていうのはね、もう時間を無駄に使ってるのか、このゴロゴロも無駄じゃないって言い張ったらいいのかね、これは私の永遠の、まあ、テーマかななんて、永遠のねこうなんか答えのない、問題なのかななんてね思っちゃいますけどね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってくださいね。私、ツイッターもやっておりますので、アカウントへのフォローなどもお待ちしております。ID 名は、アットマークの後、ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは、真田ゆかのマイフォーカスレディオ106回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、私もいつか40歳になってしまう真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション
レディオ365 Now Off Air